若い人は尋ねる。ネットいじめにあったら。知っておきたいこと。インターネットではいじめが起きやすくなります。ネットでは顔が出ないので、普通ならいじめなどしないような子でも意地悪なことができてしまう、とネット上の安全は述べています。ターゲットになりやすい人がいます。打ち気そうな人、他とは違って見える人、自分に自信がない人などです。ネットいじめは深刻な影響を及ぼします。孤独感や憂鬱な気持ちを助長するので、自殺する人もいるほどです。できること。まずは、これって本当にいじめだろうか、と考えてみましょう。悪気はなくても傷つけるようなことを言ってしまうことは、誰にでもあります。そんなことをされたときは、聖書の次のアドバイスが役立つかもしれません。自分の霊にせき立てられて腹を立ててはならない。腹立ちは愚鈍な者たちの胸に宿るからである。伝道の書7章9節。一方、ネット上でわざと行われる嫌がらせや脅しは、いじめです。もしネットいじめを受けているなら、どう対応するかで、物事は良くも悪くもなる、ということを覚えておきましょう。次のアドバイスを試してみてください。無視する。聖書はこう教えています。自分の言葉を控える者には知識があり、識別力のある人は霊を冷静に保つ。箴言17章27節。このアドバイスをお勧めする理由。いじめっ子の一番の目的は、相手をカッとならせることです。冷静さを失うなら、思うツボです。ナンシー・ウィラード著、ネットいじめとネット脅迫。まとめ。無視するのが一番、ということもあります。やり返したくなる気持ちに抵抗する。聖書は、危害に危害、罵りに罵りを返すことをしないよう教えています。ペテロ第1、3章9節。このアドバイスをお勧めする理由。怒りは弱さの表れで、もっといじめられる可能性があります。子供たちの安全なネット利用のために。やり返すなら、他の人から見て、どちらがいじめっ子なのかわからなくなります。まとめ。火に油を注がないようにしましょう。作戦を立てる。聖書は、悪に征服されてはなりませんと教えています。ローマ12章21節。状況を悪化させずにいじめをやめさせる方法はあります。例えば、ひどいメッセージを送ってくる人はブロックしましょう。読まなければ傷つくことはない、と画面の向こうでは別の人、という本は述べています。読まないとしても、証拠はすべて残しておきましょう。それには、メール、インスタントメッセージ、ブログや SNS の書き込み、ボイスメッセージなどで、攻撃的な内容のものが含まれます。ネットいじめをやめてほしいと伝えましょう。はっきりと、でも冷静に、こう言うことができます。もう二度とメッセージを送らないでください。投稿を削除してください。やめないなら、しかるべき手段に訴えます。自分に自信を持ちましょう。自分の短所ではなく長所に目を向けるのです。他のいじめと同様、ネットいじめでも弱そうに見える人がターゲットにされます。大人に相談しましょう。まず親に話してみてください。サイト管理者やプロバイダーに報告することもできます。深刻な場合は、親と一緒に学校や警察に相談したり、弁護士のアドバイスを求めたりする必要があるかもしれません。まとめ。嫌がらせをやめさせたり、ネットいじめの被害を減らしたりするためにできることがあります。若者のコメント。
ネットいじめにあってまでそのサイトを使う必要はありますか？百害あって一利なしということもあります。その人をブロックできませんか？どんな場合でもできることは何かしらあるはずです。ナタリー。
ネットいじめにあっているなら大人に話しましょう。弱虫とか子供呼ばわりされても、それは違います。 勇気を持って話すのは強さの証拠です。ダリウス。